はい、ということで1本目終わりまして、
はい、
ウルルン滞在記はウルルン来るところがないね。
毎回山口先生の一言がやっぱウルルンしましたよね。
あ、そこ、
うん、取材は行けっていうね、どんなことがあったって、うん、やっぱかっこいいなと思いましたよ
そこ全然メインってじゃなかった
し、絶対怒る人もいるもん。
いる、
いますいます、
いるんだ、
うん、だって朝ごはんも一緒に食べないしね、
うん、
あと朝ごはんありますからね、あのバイキングで、
うん、
普通食べるときにお誘いして一緒食べませんかとか、おざますみたいな挨拶だって全くなく顔合わせずに、
うん、
だって顔最後に合わせたのが夜、じゃあまた明日ねって言って
別れてるんですよ。そう言われてんなら、うん、まああれだけど、
そのまま僕は一人で山の方行ってますから、
うん、
ほんまって怒る人いるんですよそこは取材だったらもうとことん行け
ってい
う、
それで怒るやつがおかしいと思うけどな。
いや、
俺は
いますって。
本当、
うん、
おお、まあまあ、あんま知らないけど、そういう人に当たったことないけど、
まあまあ、すごい、それで、好きにさせるじゃん。
完全にね、うん、今もう、あれですね、来てますね、ピークが。凛太郎さん好きのピークが。
いやいや、これがピークって思われちゃ困る。
ああ、まだ、まだ上がる可能性がある。
どうぞどうぞ。伸びしろ。今日なんか話したりするんでしょ？
しますよしなくてもいいけど
いいしてして、
うん、今日ね、
はい、
あ、企画先行こうかな、はい、はい。教えて都市伝説、はい、
はい、
ということでこのコーナーは都市ボーイズが話したい内容を話すというコーナーでございますけども、
うん、
今日はねちょっとあんまりねやってなかった最近やってなかったと思うんで、
うん、
海外の、
うん、
ちょっと事件にまつわる話をしようかなと思って。
海外の事件、
うん、
はいはい。
で、まあその中でもちょっとさ、やっぱワールドカップで、
うん、
ドイツがね、
うん、
負けたんですよ。
負けた。
ワールドカップ見てたら。
びっくりだわ、あんな一次リーグで。
うん、しかもね、まあ 2-0、まあ結果 1-0 みたいなもんだけど、あれは。
まあまあ、一勝は絶対しなきゃいけないっていうのもあったんでしょうね。
うん。あなただって優勝候補の一つに挙げてたのがもう。
それだって僕だけじゃないでしょ。
いや、そう。世界的にも結構ね。
そうですよ。
まあ、上って言われてましたから。
うん。本当に普通考えたらね。
それがね、まあ、破れるってこともあって。
負けてしまうっていうのはびっくりですよ。
これは結構衝撃的で。
そうですよ。しかもちゃんとした面ついてますからね。
うん。まあまあ、その、サッカーの話は、あっち、日記でやってるんで、まあ、こっちではサッカーの話じゃないんですけど、ちょっとドイツ。
ミュラーの話？
うん、まあ、それも、いつかしようじゃん。ミュラーとか、別にいいんだけど、ドイツの事件の話をちょっと今日はしようかなと思って。
おー、いいじゃないですか。
これもう完全に触発されましたね、ワールドカップ。ドイツで負けて、ドイツの話なんかしようかなって思って、思い出したのが。
そうですね。
そうだ、やってね、まだと思ったのがあったんで、これを話そうかなっていうのがあって。
何でしょう。
これがですね、ヒンターカイフェック事件。
ヒンターカイフェック事件。
うん。これがですね、まあ僕の、僕結構そのね、前結構頻繁にやってたと思うんですけど、
うん、
猟奇殺人系とかさ、はいはい、まあなんか未解決事件みたいな話とかも結構好きでいろいろ見てるんですけども、
知ってましたね、
うん、
前はね、
まあ、その中でも、うん、結構俺の中で思い出に残ってるというか、
体験したみたい
な、思い出っていうか
体験したみたいな
そうだね、思い出じゃないな、うん、でもなんか心に残ってる
被害者、
違う違う違う、犯人ではないですよ、うん、僕じゃないんですけども、なんかね、なんか残った事件というか、
うんうん、
結構いろいろあるじゃないですか、有名な事件、ゾディアックとかもそうですし、
僕ゾディアックはねすごい、
まあまあ、
好きって言っちゃいいダメだけれども、
なんかでもさ、
まあ、記憶に
残る事件ってやっぱあるじゃないですか、
うん、映画が好きだったってもあるけどね、
ゾディアックは、あなたは多分話したやつだよな、うん、首輪つけて爆破するやつとかね、まあああいうのも結構印象深いと思うんですけども、うん、まあだそういう中で僕が結構、うん、あすげえ、なんじゃこの事件は、うん、って思ったのが、まあヒンターカイフェック事件なんですよ、はいはいはい、でそれをまあちょっと事件を説明しながらお話していこうかなと思うんですけれども、うん、こちら事件が起こりましたのは1922年でございまして、うんうん、3月31日、
うん、うん、
ね、ドイツのバイエルン州で発生した殺人事件でございます。
100年前ぐらいですね。
そうですね、うん、今あれですよ、バイエルンって言ったらもうサッカーのイメージですけども、うん、サッカーとウインナー、
まあ、ドイツですけどね、
ウインナー、まあまあ、うん、ソーセージとかね、うん、イメージありますけども、うん、
まあそこで
ビール、ね、そのドイツだけど別にバイエルンとかじゃないと思うんだけど
バイエルン、
ね、バイエルン、はい、うん、まあそうね、うん、音楽とかもね有名だと思いますけども、はい、はい、で起こった事件でございまして、うん、ヒンターカイフェックっていうさっきから言ってるんですけども、うん、それが、現在のバイトフォーヘンという、うん、まあ場所ですね、
うん、
の、まあ、そこの近郊にあった小さな、うん、農場の名前のことをヒンターカイフェックというんですけども、うん、
はい、
まあ、そこで起きた事件でございまして、事件当時ですね、ヒンターカイフェックに、農場主のアンドレアス・グルーバー、
うん、
63歳、
はいはい、
妻のセツィーリア、すごい言いづらい名前多いですよね、
セツィーリア、
セツィーリア、
セツィーリアね、
72歳、10個ぐらい上ですね、うん、だからなんていうの、こういうの姉さん女房っていうのかな、
ね、うん、絶対言われてますよね、
言われる、もう散々
あれやってとかね、
尻敷かれてよってんで、あのビアホール行っちゃ愚痴言ってるっていうのがもう多分アンドレアス・グルーバーさんのいつもの生活だと思うんですけど、まあそれは知らないです、
うん、
ないと思います、
記録残ってない、
記録には残ってないんですけども、で、まあ娘がいまして、娘がヴィクトリア・ガブリエル、
言いやすいんかい、それは
ヴィクトリア・ガブリエルさん、
ヴィクトリア・ガブリエル、
これじゃ35歳でございまして、でその長女がまた娘、ヴィクトリアさんの長女がいまして、それがツッツィリアさん、同じ名前を取ってる、
はいはい、ありますからね、
うん、海外はちょくちょくあるじゃないですか、うん、
海外はちょくちょくある、うん、あの尊敬してるものの名前を取るとかね、
そうそう、あの祖母の名前取ったりとかっていうのは、うん、そうそうそう、まあ結構ある話で、だからセツィリア72歳、セツィリア7歳と、
うん、
ね、覚えてください、
はい、
うん、で、長男ヨーゼフ、
うん、
こちらが2歳、うん、もう若造ですよね、いました、
若造って言わねえだろ2歳のこと、それ5歳ぐらいがい
た、2歳の若造と
5歳ぐらいが2歳に向けて言う言葉だろ、若造って
セツィリアさんがいたと、
うん、30過ぎの男が、ね、2歳ぐらいに若造って言わねえだろ、
まあまあ若輩者のね、ヨーゼフ君がいたんです
よ、ね、5歳ぐらいが言うだろ2歳の子に、はい、若造とかって、
まあ、そういう
30が言わねえよ、
家族構成、
はい、
覚えた、大丈夫、
覚えた覚えた、
うん、だから夫婦プラス娘、は
い、セツィリアがいて、ヨーゼフがいてと、
まあ孫に当たるとかね、
はいはいはい、
私がいると、うん、でプラスアルファ使用人、うん、マリア・バウムガルトナー、
うわまた言いづらい、
もういいです、マリアさんにしましょうね、うん、マリアさんがいたと、これじゃあ44歳の方で、6人がまあ住んでいたと、はい、同じ農場に、
うんうん、
これ結構ね、まあ当時というか普通にドイツとかだと、うん、あることで農家にね、うん、結構な大家族で住んでたりとか、あのお手伝いさんいたりとかってあるんですけども、
海外はね、
うん、
広いからね、
はいはい、これがですね、まあちょっとあのある日いきなりですね、
うん、
まあ、強行に会うと言いますか、うん、事件が起こるのは金曜日なんですけれども、うん、そのヒンターカイフェック、
うん、
農場主のアンドレアス・グルーバー、まあ、アンドレアスさん、うん、アンドレさんにしようかな、
うん、
呼びづらいから、
はい、
アンドレさんとその妻セツィリア、
うん、
あと、ビクトリアね、うん、娘と、まあ、そのみんなでね、うん、まあ、いつものメンバーで、まあ、その日いたんですよね、
家族でね、
うん、で、その金曜日に何が実際に起こったかっていうのは実は目撃情報が全くないから、
うんうん、
正確には分かっていないんですよ、
うん、
だから、この日にこういうことがあったっていうのはもうあくまで憶測でしかないというか、本当にね、田舎の村で誰も目撃者もいなければ、うん、なかなかそんなに頻繁に出入りがあるところでもないっていうのをまず、覚えていてほしいんですけども、はいはい、事件が起こったんですね、それはどんな事件かっていうと、うん、何らかの方法で農場の納屋におびき出されて、そこでツルハシによって夫婦と、長女が殺されている、
うん、
ツルハシで多分殴られて殺害されたんじゃないかって言われてるんですけども、
うんうん、
で、その、殺した犯人というのが今度は母屋、住んでる方ですね、うん、に侵入していって、 母の寝室で寝ていたヨーゼフ、
うん、
まあ、あのちっちゃい男の子、
若造ね、
うん、そう、うん、若造と、使用人部屋のマリア、それぞれを殺害したと思われると、はいはいはい、まあ、これも殺害はしてるんですけど、うん、どうやってやったかっていうのはあくまで予想ということね、はい、で、まあ、そのね犯行が起こる 2,3 日前に、
うん、
アンドレさんは怪しい足跡を発見したっていうのを近所の住民には話しているんです
よ、農場内で、
うん
うん、
っていうのも足跡がその雪が降ってて、
うん、
あの雪の上で足跡があると、
うん、
でもこんなところにそんなに人通りさっき言ったようにないし、
うん、
なんで何の用があって来たんだろうっていう、
うんうん、
で足跡がまあくっきり残ってると、
うん、
で近くの森から何者かが農場まではやってきたっていうのは分かっている、う
ん、はい、
でただ農場から戻っていった形跡がなかったと、
うん、
だから足跡が来たまんま終わっているっていうのだけが
あった、居続けている可能性があると、
で、うんうん、ただアンドレさんはそれを見ただけで、
うん、
要はどこにいるとかそういうのは分からない、
うん、
ただ近所の人にそれを言ったっていう話なんですね、うん、
悪いなみたいな、
うん、そうそう、うん、なんかあったんだよっつって、 で、で彼はそのねアンドレさんは屋根裏で足音を聞いたりとか、うん、見慣れない新聞紙が農場に落ちているっていうのも見つけてたと後に言われているんですよ、
うんうん、
プラスアルファ農場の鍵がいくつか事件の前に紛失していたんですけども、うん、まあ、それは警察へ届けはしなかった、
むちゃくちゃ怪しいですけどね、
だからいろんな要素はまああるんですよね、うん、怪しい状況というか、
まあ足跡鍵がなくなったとかね、うん、まあいろいろ、
そうそう、
うん、
で、まあなかなか田舎とはいえこんな一家惨殺事件みたいなのが起こってますから、
うん、
あのまあまあ捜査も本格始動するわけですよ、
うん、
なんでこんなことになってるんだっていうこと で、うん、で最初はまあ物取りの犯行じゃないかっていうことでまあ進められていくんですけども、
うん、
っていうかまあその前に なんでじゃ あのこの事件が発覚したかっていうところなんですけど、これはあのまあ一家がいつも行っているそのお祈りとかね、
うん、
礼拝っていうのを習慣としてたんですけども、それにまあ来ないっていうのがまあ元で、であのまあ、その仲間たちが、うん、これはさすがになんかおかしいな、もう本当にいつも来る家族だったのに来ないってのおかしいぞってことで直接訪ねていったら全部が施錠されてたと、
うんうん、
農場
鍵が、ね、
鍵が、
うん、
だから入れないようになってたんだよ、だけどこれもこれでおかしいと、
うん、
いつもならもう何個か空いてて普通に連絡が取れるとか、うん、あの見かけたりするようなところに人がいたりするのに誰もいないと、
うん、
なんだこれはってことで、これはやばいかもしれないってことで、その納屋の塔をね蹴り破ったりとかして、うん、で行ったところも遺体がわんさか出てくると
、うん、超怖かったでしょうね、
びっくりですよね、うん、こんな田舎の村でまず殺人事件がそうそう起こんないですから、
すげえ怖いわ、
うん、でだからもう納屋見たら4体の遺体で、
うん、
母屋の方行ったら2体の遺体があるって、うん、もうこんなこと人生に俺に起こるのみたいなね、うん、イメージあったと思いますよ、その発見者がね、
その亡くなっていたとしたら、もしかしたらその殺害した犯人がそこにまだいるかもしれないと思ったら、もうめちゃめちゃ怖いですよ ね、うん、それは
で、まあやっぱりすぐ、
うん、
警察を呼んで、
うん
うん、っていうことなんですけども、まあ、ただね、まあ一個これ発見だいぶ遅れてるんですよ、その金曜に、犯行があったとされてるんですけど、うんうん、翌週の火曜日とかになんていうの見つかった、
痛い痛い
痛い、ね、だいぶ経ってるんですよ、
いやでもしょうがない気するけどな、
でこれ一個理由があって、
うん、
これもちょっと気持ち悪い理由なんだけど、
うん、
一家が人里離れたところにあるっていうのはさっき言ったようにあるんですけど、
うん、
プラスアルファそのアンドレさんと娘のビクトリア、うん、ビクトリアいくつだっけ35か、
うん、
の2人が禁止送還しているっていう噂があったと、
うんうん、
でその2人の子がヨーゼフじゃないかっていうのが街中では噂になっていると、わかります、その2歳だった
お父さんじゃなくて自分の父親と本人のお母さんの、
う
ん、
そうっていうか、さっき説明しなかったんだけど、
うん、
娘の旦那は一緒にいないじゃないですか、
うんうんうん、
っていうのは未亡人なんですよ、
うん、
だから未亡人の娘と、
うん、
まあ普通に夫婦が住んでるのに、
うん、
長男が2歳でっていうのが あれみたいな話になってたっていうことなんですよね多分、
うんうん
うん、でまあ街中であそこの家族ちょっとやべえんじゃねえのっていうのがまあもともとあったと、
うん、
で人里離れてあんまりこうなんていうの溶け込まないようにしてるのも、まあ、そういうことがあるから、来ないんじゃないかっていう、まあ、だからちょっと村人の中では変人扱いというか、うんうん、ちょっと変わってる人だなっていうのもあったっていう、
うん、
でまあ人もあんまり寄らなかったのが最まあなんていうの火曜日発見っていうちょっと遅れたっていう理由の一つじゃないかって言われてるんです、うん、もうすでになんか変な事件というか変な話だなっていうのはあるんですけども、
もともと、
うん、
あの事件が起こる前から
ちょっと、ね、そうそうそうそうちょっとなんか変な要素がいっぱい出てきてるなってことなんですよ。でここからは、まあ、事件はもう起こってしまったことなのでいいんですけども、うんまあ、捜査ですよね、
うん、
じゃあどうやってその鶴橋で6人も惨殺したやつを見つけていくのかってところが、うん今からの話になるんですけども、うん、これ遺体発見が、そのされた後にですねもうミュンヘン検察が、
うん
捜査し始めるわけですよ。で納屋で検視とかをするんですけども、その結果いろいろ出てくるんですよ、うん、ちゃんと調べてったら、屋根裏に足跡を消すために使われていた敷かれていた藁が見つかったりとか、うん犯人はその犯行後この納屋で寝ていたと思われる残骸があったと、
うん、
跡がで、敷地の様子を一望できるように屋根瓦が何枚か外されていたりっていうことが分かったと。要は殺した後しばらくいる可能性があるんですよ、
う
ん、
あと計画的犯行ですね
って思いますよ ね、
ね、
うん
うん
いきなり来てすぐやった感じじゃなさそうに思いますよね。これ
いきなり来てごめんじゃない感じですよね、
うん、
そ
う
本当にすいませんではない感じ
やられた感じではないかと、
うん、ちゃんと考えてきてるなっていう感じ
で、ねう
ん、今の感じを聞いてね、
うん、
そう思いますけれども、
で、このまあいろいろ調べていくと、
うん
まあ、さっき言ったように凶器がおそらくツルハシであるっていうことは、うんまあ、遺体から分かったと。で検視をしていったら長女、
うん
セツイリア、うん7歳の方、ね
うん、
が、襲撃された後数時間は生存していたってことが分かったと。だからちょっと死亡推定時刻が他のと違ったっていうことだと思うんですけども、うん生きていたと、
うん、
で彼女は納屋の藁の上で祖母や母の遺体の傍らに横たわっていたけど自分の髪の毛を自ら乱暴に引き抜いた痕跡があったと、
うんうん、
なんか変な話じゃないですかこれ。
7歳の子が自分の髪の毛を引き抜いてたと。
自分で自分の髪の毛を乱暴に引き抜いた跡があると、
うんうん、
あの祖母と母の遺体の横で、
うん
うん、どういう状況って思いますよねこれ。
だってどういう状況下においても髪の毛を引き抜くなんてことはないから
ないじゃないですか、
うん、
よく分かったなって思ったんですけど天使で、うんうんまあね、でもまあそう
分かるんでしょうね。
だから多分抜いた毛が自分の手についてるとか、
まあそうでしょうね、
うん、こういうことだと思うんですけども、うん、でまあいろいろやりまして、
うん、
なかなかの犯行じゃないですか、
うん、
でその後ふてぶてしくもその納屋にしばらくいたりとか家にいたりということで、ただすごいいろいろ調べたんですけども、まあ、犯人につながる情報が全く出てこなかったと、
うん、
証拠はいろいろあるんだけど犯行の、
うん、誰かは
分かんないと、
うん、
で10万マルクの懸賞金がかけられたと、まあ、要は懸賞金かけて情報を集めようとしたんですよ、うん、で警察当初犯人の動機が物取りじゃないかっていうふうに考えていたと、
うん、
で近隣の村の住民の他に、まあ、周辺いろいろ渡り歩いてた技術工とか不老者前科者証人とかを取り調べたんですけど、まあ、何も有力な情報が出てこないと、
はいはい、
で、ただその後に物取りの犯行っていう線があれこれ違うかもっていうのがあって、うん、それが農場の母屋から多額の現金が発見されたと。
うん、
要は現金は手つけずに行ってるぞと、
うん、
で犯人も一人なのか複数なのかもわからない状況、
うん、
で、まあ、しばらくその納屋に何人かでいたのか一人いたのか分かんないけど現金は関係ない、
うん、
となると何がじゃあ目的なのかってなるじゃないですか、
うん、
まあ普通に考えたら何だと思いますこれ。
普通に考えたら 縁婚、
そうね、いわゆる縁婚ですよね。
いや本当になんかちょっと、うん、あの動機なく殺してやろうだったら、うん、そのみんな殺さないと思うんですよね、
うんうん、
みんなちゃんと家族もろとも全員殺害してるっていうのはやっぱりちょっと怨恨
かなって思うよね。
あるのかなと思いますけどね、
うん、そうでやっぱり警察もそういうふうに思いまして、
うんうん、
でいろいろまあ調べていくんですけども、うん、怨恨に当たるような理由も全く見つからないと。
誰の恨みも買っていない、
うん、買っていない、うん、というのも何よりほとんどその
な
ん
てい う
の、
あ、そうか、村人がいないしね、
村人の人たちとの関わり合い自体が少ないし、
うん、まあへんてこだって思ってるから誰も関わりに行かないし、
まあまあそうですね、そもそもね、
うん、
であと不思議なことにその、まあ、亡くなって誰もいない犯人がもしか、うん、もしかしたらいるかもっていう状況で、うん、農場の牛や鳥に餌が与えられていたっていう証拠があったりとか、なんかよく分かんない謎の行動が結構見られている、うんっていうのがあるんですよね。でこれいろいろ不思議なことが起こりすぎてて、うん、捜査も行き詰まってしまって、
うん、
最終的に警察がやった解決方法のなんていうの、捜査がっていう捜査方法で、うん、どんな捜査方法を煮詰まったらミュンヘンの警察がやるのかっていうのをちょっと考えていただきたいんですけど、
うんうん、一旦ソーセージ食うとかね
心休める、
一回落ち着こうと思って、あ、
それはやったかもしれんねビールとソーセージを片手にっていうのはやったかもしれないんですけど、
あれはあの犯人に一回なってみるって言うじゃないですか、気持ちにね。
篠原涼子だ、アンフェア、
ちょっとそれちょっと見てないから分かんないけれども、うん、要はもう犯人の気持ちになりきって、うん、なぜ餌をあげたのか、
うん、
動物たちにね、そしてなぜ、うん、そんなその要は家族もろとも全員殺害まで至ったのかっていうのを、
うん、
一から考えていくっていうことですか。
なるほど、
うん、まあ、結構ありますけど
ね。まあまあいいんですけどね、うん、ただやっぱり、うん、その犯人がなぜ 何をやっていたかっていうのもまあ分からない上に、うん、
目的が分からないですから
、ね、かなりそのなんていうの、
うん、
つながらなさそうなものばっかりやってるっていうのもあって、
うん、
まあ多分それもやったんじゃないかな、うん、その犯人、まあ、それも昔からある方法ではあるから ね、 そう、
まあ、ね
やったんだと思うんですけど、うん、まあ出てこない、
うん、
その時ミュンヘン検察はじゃあどうやって解決しようかというふうにしたかというと、
うん、
霊媒師を頼ろうとしたんですよ、
はいはい、
霊媒術
海外はまああるからな、
うん、
そういうの
でね、
うん、
この方法がすごくて、
うん、
霊能者に調査をねさせようとしたんですけども、うん、まああのどういう方法かっていうと、現地で遺体がいっぱいあるでしょ、遺体の頭部を切断して、
うん、ダメだろ、
ニュルンベルクに送って、
うん、
霊媒してもらう、
ダメだろ、でも共犯だよ
すごくないこれ、
遺体を傷つけるのは、
遺体のだからあれですよセブンみたいな感じ、映画の
最後ね、
宅配で首だけ持ってくるじゃない、
うん、子供でしたっけあれ、
じゃあ奥さん、
奥さんか、
うんうん、グイネス・パルトローの首だけをね、
さあじゃあ俺持ってくるじゃないですか、俺殺すかどうかのやつ
ね、それを
何を買って
警察がやるんですよ、
うんうん、
で霊媒師にこの頭から読み取れるもんなんかないんですか、
う
ん、
どうかしてんだろう、
やっぱね警察煮詰まるとこういう方法に出るんだなっていうのがね、うん、まあ、当時のミュンヘン警察はそもそも霊媒術っていうのを捜査に採用していたっていうのはあるらしいんですけど、
問題ありますからね、
うん、まあ、FBI とかもねやってたって言いますからあれですけども、でもこの方法っていうのはまあこの時多分初めてだと、
もっとなかったのかよ他に
っていうか、まあ霊媒師の人がね来ればいいじゃんって話なんだけど、まあ
霊媒師が言ったんですかね、首欲しいって、
いや違うと思うけどねあの
首がありゃ
それに残るなんかをよこせってことだと思うんだけど、
首がありゃ犯人の首を探すことはできますよと、
だろうね、でも霊媒だからね、
うん、
そこにあったものをなんか乗り移させてとかやったとかするかもしれない
よね、亡くなられた方々の
そう思念とかね、
うん、
いろいろそういうのを取り入れると、
うんうん、
ここまでした
すごいな
ミュンヘン警察、
うん、
じゃあその霊媒によって有力な情報が得られたのかってところが重要じゃないですか、うんうんうん、これね全く得られなかった
んです、うん、だろうね、
切り損、
うん、
首 下痢損なんですよこれ。
下っ端が切ったんだろうな。
もう結構俺その仕事地獄だなと思ったけどね、うんうん、でもうその警察も、いろいろ必死に調べたんですが、
うん、
全く、うん、解決の糸口見えず、
うん、
ということでまあ一旦打ち切られる、
うん、
20年後ぐらいに、捜査自体がもう打ち切られてしまうと、
うん、
で、1986年、だいぶ後になってまた事情聴取改めてしたんですけども成果は上がらず、
うん、
捜査は終了しているんですよ、
うん、
だから結局、犯人および、まあ、その方法全てが分からずじまいのまんま、うん、この事件っていうのは幕を閉じているんですけども、はいはい、さっきねちょっと言わなかったんですけれども、
うん、
その犯行の起こる、
うん、
まあ、数日前にちょっとおかしなこともあるんですよ、
うん、
というのが事件の、少し前にですね使用人の女性が急遽仕事を辞めて去っているんですね、
うんうん
うんうん、でさっき言ってたようにその家族の中に使用人がいたじゃないですか、うん、マリアさんっていう人、その人のだから前任の人がいたんです、
うん、
ただその犯行が起こるちょっと前になったら急にその使用人の方が辞めてるんですね、
うん、
なんで辞めたのと理由を聞いたところ、うん、農場が何かに取り憑かれているからということで辞めてるんですよ。でこの方はそれを、言った後に辞めているですね、うん、でその、後釜としてマリアさんが来たんですけども、マリアさんが来て使用人として入ったらすぐにこの事件が起こって、もうマリアさんは死んでいるんですよ、
うん、
だからその使用人っていうのはその、農場に何かに取り憑かれてるっていう理由で辞めたからこの事件には会わずに住んでいるっていう、
うん、
なんかちょっと不思議なことがいくつかあるんですよね、まあ、この事件自体、
うん、
だからその、マリアさんがここに着いたのもその事件殺害される数時間前だったっていうこともあって、じゃあもう
本当に巻き込まれた
んですね、マジで入れ替わりで本当ついてない形でマリアさんはやられてしまってるっていうことがあるんですよね。これだからもしかしたらなんですけど、うん、使用人の女性は何かに気づいていたのかもしれないと、
うん
うん、まあ取り憑かれているって表現が本当に霊的なものなのか、うん、それともその何か不審な、さっき、アンドレさんも足跡とか使用済みの新聞紙が、見つかっていたとかってことを言っているってことから何かをまあ予期していたんじゃないかっていうような考え方もできると。で今なおドイツでは結構有名な、謎の凶悪事件、まあ、犯罪史上ドイツ犯罪史上で、まあ、ミステリーとして言われているっていう事件なんですよ、
うん、
これで、まあ、今は6名の遺体っていうのは、ちゃんと墓地に埋葬されてるんですけども、ニュルンベルグに送られた、うん、犠牲者の頭蓋骨、
はいはい、
ね、霊媒するために送られたっていうのは、うん、第二次世界大戦の混乱で結局行方不明となっていると、うん、で現在そこの農場跡地に、祠を建てて、まあ、祀ってはいると、
うん、
いうことなんですけれども、これね不思議なことがずっと残ったまんまで今なお語り継がれているという、
はいはい、
まあ、ちょっとドイツの未解決事件なんですけども、
うん、
どんな感じに思いますこの事件聞いて。
だからその起こった、
うん、
年月1922年でしょ、
うん、22年3月ですね。
やっぱりねその昔っていうのが、うん、今と違ってそういう犯行がね起こった後に、うん、要は警察の方がね要はその誰が犯人だって探すも技術とかもないじゃないですか。例えば指紋だとか、
ね、まあまあそうね、あ、科学捜査のことね、そうそう、
一つ指紋だ、うん、唾液だなんだかんだってね、
うん、
だからその時期が悪かったなってありますよね。だ今だったら絶対に捕まってると思うんですよ。すぐ捕まってそうなね。そんだけだって残ってんだから、うん、いろいろとね。
まあね、それこそね、うん、日本だと3億円事件みたいにいっぱい証拠あるけど見つからずみ
たいな、ね、ドイツの田舎っていうのも悪かったなと思いますよ、うんうんうん、もうそれが都心でね、
うん
うんうん、もうそういうもう要はでっかい大都市の中で起きた殺害事件だったら絶対にもう威信をかけてってなるんでしょうけど、
うんうん、
田舎だともう田舎の警察官でしょ。
まあそうだね、
うんうん、 担当する
霊媒に頼っちゃうような警察官だからね。
それもいろいろなんかそのなんていうんですかね、重なって犯人に行き着かなかったんだなっていう、うん、
まあね
思う。で本当にこ
の謎のヒントが多いというか、そうそうそうそう、あともうさっき言わなかったけど、うん、そのビクトリア、うん、あの娘ね、35歳の、うん、
さっき言わないこと多すぎじゃない？
すっげえケチだった。いやなんかあのちょっと関係ないことかなって思ったけど、あのビクトリアっていう35歳のやついたじゃないですか、うん、あの、
娘ね、
娘、うん、ちょっと禁止相関の噂があった、うん、この人が、
うん、
懺悔をね、
うん、
してる時があって、うん、でその時にこの人も村では有名なケチな女だったんですよ、うん、もうとにかく金にうるさいと。
村で有名になるってかなりケチですね。もう
てかだからすごい悪評を立ってるんですよね、うん、この人に関して言うと。
第5期の砂掛けババアみたいじゃん。
それ見てないから分かんないけど、
はいはい、
北郎の話、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、だよね、うん、でまあ要はケチ、非常にケチだと言われ続けていたんですけども、うん、ある日その懺悔いろいろした後に事件ちょい前になったら、うん、謎の多額の献金をしてたりとか、
うん、
要は募金みたいなことをしたりしてるんですよ。でこれが直接事件には全く関係なさそうってことで、うん、まあ、調査とかにはあんまり関係ないってされてるんですけど、な非常なケチな人が急に献金する気になることって何があるのって思わない、
うんうんうん、
で結果その後すぐに事件起こってたりとかで、何かしらその家族自体も隠してんじゃねえかっていう空気もある、うんうん、だからこれはね、あの今なおドイツとかでは調べられていて、ちょくちょくその小説になったりとかしてるらしいんでね、
はい
はい、まあちょっと興味ある方は皆さんヒンターカイフェック事件、ぜひねちょっと見て調べていただきたいなと思うんですけども、
はい、
うん、ということで今日はねちょっと世界凶悪事件の一個、
うん、
ヒンターカイフェック事件ですけども、こんなね国は勝てないですよ、やっぱワールドカップ。
勝ったんだよ前回。
勝てないよ、こんなことやってるようじゃ捜査を霊媒に任せる国はダメですからね。
そんなんやしたらもうほぼ全てブラジルなんかもっとすげえじゃん、うん、
なんか呪いでどうにかしようとかあるからね。
黒魔術一番あるじゃん。
ブラジル黒魔術とかね、あったあった、ね、あの
すごいっすよ、
あれ用のなんかいろんなね頭とかが売ってるやつね、骸骨の頭とかね、
一番があるから、うん、そんなんやしたらもう全部ですよ。日本もありますからね、
アフリカ系もありますし、うん、うん、日本もあるね、魔女のグッズっていうところがね、
人の首はないけどさすがにね、うん、
まあね、はい、ということで、ちょっと久しぶりですけど、
うん、面白かった、
世界凶悪事件的なものになっちゃいましたけどもね、う
ん、聞いたことはやっぱりある事件なんですよ、
うん、
だけど忘れてるわ詳細を。
そうね、
面白い、聞くと
僕ちょっとねこの若干スピリチュアルっぽい要素が入ってるところが、そ
うそうそう、本当に人間の犯行なのっていうところとかもあるじゃないですか、うん、その要は犯行が起こる寸前でやめてしまった方がこれはなんか取り憑かれてるなんて言ったりとかして、ね、
う
ん、
そうだね、
そうそう、いろいろあるし、でもいや人間の足跡ついてるしとかね、う
ん、であとその禁止相関みたいなところがなんか絡んできてんのかとか、結構ね謎が多すぎて、うん、でもやっぱ謎が多い方がねみんなやっぱ、うん、あの触発されるというか、
うん、
やっぱ想像していくから、
あれがいいわ、あの村人全員が犯人でしたってやつ、
ああいやありそうだね、でも
ね、
うん、
うん、
村人は数百人ぐらい、うん、全員事情聴取されたんだけど、うん、全然協力的じゃなかったっていうね、
もう全員が犯人で、
あだからその説もあるかもね、
そうそうそう、うん、
すっげえ嫌われてたってこと、
いいわ、
うん、映画のうちとしてはいいね、
まあ映画の、ね、まあありますけどね、
うん、そういう、
うん、
うん、なるほどね、
うん、
ということでね、まあ、もうちょっとねいくつかなんかねスピリチュアルなことが理由で犯人が捕まったみたいな事件とか、うん、そういうのもねたまに紹介していこうかなと思うんで、たまに事件系もやっていこうかと思っておりますんで、うん、ではまた、
はい、
やります、ありがとうございました。
ありがとうございました。